ワンドロートーク。
この放送はワンドロー如月がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。ワンドロートーク第70回を始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。ということで今日はですね、2月の18日に収録をしております。神戸ゲームマーケット2016神戸がね、4日後に控えているという、4日後だっけ3日後だ
3日後か
3日後はい皆さん喋ってらしたんですけど、声が聞こえたかと思うんですが、まあ、そんな状況なんですけど、ゲストの方が来ておりますので、誰お前、お前は？
いつばきです。
いつばきさん、じゃあお前、俺いつばきさんにお前はって言ってるからダメ。笠原くん。
はい。
一応ね、MC、ワンドロー二人でちょっとやっていきたいと思うんですが、スペシャルゲストです。70回切り板を踏むというね、大きな回ということで、もう、大腸、前中後編ぐらいやるのかな？
分を一回で流す。
一回流す。
長えよ。
ということで、ゲストの方がいらっしゃっております。自己紹介の方、お願いします。
はい、川崎ファクトリーの川崎と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、もうちょっと声を張っていただけると、もしかしたら、いいかもしれない、
ね。はい、川崎ファクトリー、川崎です。改めてよろしくお願いいたします。
改めて。
ね、こんな感じ。張っていくぞ。
キャラ変わってるんで。という感じで、今日は、もう川崎ファクトリーの川崎進さんを、ゲストに迎えて、久しぶりに真面目な回を。
久しぶりに真面目なんだよね。
昨日のは？
昨日やったっけ？
昨日じゃないです
か。おととい。あれ？
おととい。
いつばちさんが来て15分くらい撮ったやつ。
はい、あ、真面目じゃない
まああんなのね、ふざけてやってるんで、はい、今日真面目な。
真面目な回を。
デザイナートークという感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではですね、まずは、川崎ファクトリーというね、サークルさんですね。
そうですね。
はい。で、川崎進さん。はい。かっこ、川崎工場長。はい。という、これはあだ名ですか？
あだ名、ハンドルネームです
か？ハンドルネーム。あ、確かに、ハンドルネームでやられてると。
はい。
なんで？
川崎さんって本名で。
本名なんですよ。
川崎進むという名前は本名で。
本名で、そのまま、川崎さん、川崎さんって言われたので、はい、じゃあ川崎です。
そのまま行くと。
川崎なので、川崎工場長、はいはい、そのまま本名でやってますね。
川崎に住んでるとかそういうことではないんですよね。
それはよく聞かれるんですけど、一時期住んでたんですけど、川崎市、中原区とかそういう。
そこはすごいリンクしてたんだけど、今はちょっと違うんですよね。
普通に川崎です。
はい。という川崎ファクトリーさんなんですけれども、はい、ゲームマーケットね、もう、最初の頃からですよね。当初からですか？
そうですね。4回目だったかな。
4回目ぐらいから
確認してるんですけど、
はい。
確か4回目ですね。
それ2000何年ですか？
2003年なのは確かですね。
2003年のゲームマーケットから参加ということでね。僕たちは多分ワンドロー2008年ぐらいなんで、もうだいぶ先輩になっているんですけれども、じゃあ、過去の作品リストというのがね、ちょっとホームページを、ゲームマーケットの公式に書いてありましたので、ちょっとこれ、一気に羅列しますね。読みます。
はいはい。
じゃあ、過去作品リストということで、いきます。R エコ、R エコリサイクル、カウントダウン、カルタゴの貿易商たち、かっこ大阪の商人、ガウス、疑心暗鬼の塔、ギリギリボーリング、クイズ、いい線行きましょう、グラグラカンパニー、しがらみ、シチリアの植民、すすめ、海賊さん、かっこわんぱく船長。これ今、半分ぐらい来ました。で、スパイ51、ダチョウサーカス、ダラララ、テトラコンボ、テンプラス、賭博英雄伝7、25、ノーラックポーカー、ブレインターンオーバー、ブレインフリッパー、マーチャントギルド、メモリス、ルールの達人、かっこ、アリスパーティーです
か？そうですね。
あ、そうです。アリスパーティー、ロボトリー、ローマの執政官、ワイルドラッシュ、ワードウルフ、ワードリンク。雑。
はい。
これすべてですかね。
一部ない、記載にないもの、単に忘れたもの、思い出せないものとか、私が作ったと名前が出せないわけじゃないんだけど、
確かに
あんまり、
ありますよね。
というものがありますんで。
でもこれですよ。
50音順ですね。
これは50音順に今紹介されてましたので、どれが古いか新しいかちょっとわからないかもしれないんですけど、でもわかりやすいね、ホームページ公式の、ゲームマーケの公式で過去リストがありまして、で、さらにね、同人販売だったり、国内メーカー発売、あとは海外メーカー発売っていう丸星とかで、
インデックス
されておりますので、で見ると、まあすごいですよね。国内メーカー、海外メーカーからちゃんとこう出されている同人サークルですもんね。まず元々は同人サークル、ね、同人サークル発で、国内メーカーで海外メーカーで発売されていると。で、おそらくまあ代表作か。で、まあ代表作で言うと、まあ
そうですね、
ご自身も言ってますけど、これがあれですね、アラカルトカードゲームショーの2位だった。
はい。
R エコ。
R エコというゲームですね。う
ん、はい。これが、G マン、アミーゴ、他。まあ、はい、国内だとグランペールさん。
そう、あ、これがね、グランペールさんと思われてるんですけど、
そうそう。
ね、流通をお願いしたっていう感じなんで、グランペール版って言われてるんですけども、
うん、そうなんですよ。
違う。私が自主出版で出した
ものを、あ、そうなんですね。あれ、俺グランペールさん、
グランペールさんにお願い、頼み込んで、作ってもらったので、
へぇー。
あ、作ったじゃなくて、単純に流通だけお願いしたので。
お願いした形なんだ。
グランペール版と。
国内版なんですね。
そうなんです。
なるほど、実は。はい。というのがありまして、まあ、これは、はい。もう、フェアプレイカードゲームショーって、すごいですよね。
まあ、当時、あんまりその、受賞された作品っていうと、先にあったのは、沢田さんのゲームですとか、
沢田さん何
スクエアオンセールというゲームが、
受賞したんですか、
う
ん、
これも、ゲームが、海外のゲームサークルが。
ヒッポダイス。
ヒッポダイスですね。ヒッポダイスですね。
そういうことですね。うんうん、過去のそういう受賞歴で言うと、う
ん、日本人がゲーム、受賞したゲームっていうと、沢田さんのゲーム、
ね。そうですね。
ですね。
とかも、だからあんまなかった時代ですもんね、基本的には。今ってやっぱ、国内のゲームが結構輸出されやすくい環境になってるから、まあ引っかかることも結構、増えてきてなってなるんですけど、当時はやっぱなかった
そうなんですよ
ところですもんね。
当時全然それ騒いでくれなくて悲しい思いをして
る。騒ぐ土壌もなかったくらい。
まあそうですよね。その時点でゲームマーケットもまだまだこれから発展途上という状況だったと思うので、あとはまあクイズいい点いきましょうが、あれですね、今スイッチゲームさんとか
ですね、スイッチゲームさんで拾い上げていただいたので、はい、最近目にして遊んでくれてる環境は、まあ、一番最近遊ばれてるゲーム。
笠木さんのゲーム。
私はクイズ以前に行きましょう作ったんですよっていうと、最近だと一番知ってもらってるかなっていう。うんうん、
流通も結構されてるってことですね。
そうですね。
はい。あとは同人作品、疑心暗鬼の塔とか。
うん。最近だと立体コンポーネントでこれは二人用。二人用がちょっと最近ちょっとね、力を入れて作ってきた分野だったり。
などなどというね。
しましたので。
あるということですが、でもですよ、本当に海外で出てるのってすげえあるじゃないですか。なんだっけ。シチリア、ローマ、シチリアかな？シチリアとか、カルタゴか。シチリア出てないんだ。カルタゴとか出てますもんね。
そうですね。
結構前から。
あれが結構、カルタゴの最初が割と早かったですね。
そうですよね。あ、そうか、2パターンあるんですよね。
そう、カルタゴ出た後に、まあ同じ会社さんが、うん、ちょっと君は日本人なんだから、大阪っていうテーマで、日本っていうテーマでちょっとやってくれないかねって言われたんで、わかりました。
セルフリメイクみたいな形なん
で、ね。そうですね。ちょっと日本人だからちょっと自分で歴史調べてくれって言われたんで、わかりましたって言ってわかんないんですけど、江戸時代の海湾事情というか、ね、大阪と江戸をこう結ぶ海運事情みたいなものを調べて、これでどうですかって言って、画像とかも添付しておこう。
それって去年ですか？
おととし、あ、もう、あれ ?3 年ぐらい前かな。
あ、そうなんですね。大阪の商人
っていう形だったのが。そうです。3年ぐらい前にそういう、デザインデータとか、資料を送って。
はいはいはい。
去年か一昨年。
そこら辺曖昧なんですよね。ま
あ、曖昧です、ね。
現地にないからね、
そうそうそう。
それは、気持ちわかります。
去年かない
つの間にか出てるっていうね。
そうそう。去年出たはずです。
はい。
去年に発売された。うん、
ということでね、本当まあ、もう昔から活躍しているサークルさんですよね、もう。
ありがとうございます。
本当に。なので、僕たちもね、この業界に、アナログゲーム業界入ってきた時に、やっぱり、先輩というか、目立ってこう活躍してたんで、川崎さん、すげえなっていう。まあ、本当に、川崎さんと お会いしたのが多分僕、ヤポンブランドに参加してからだと思うんですけど、で、当時、やっぱり、金井さんもね、
うん、
加入して、翌年ぐらいだったんで、僕は同時期なんですよ。やっぱ川崎さんとかはもっと先に出てたので、やっぱそこら辺、 あの、いやもう、いつも言ってる。
言っちゃいました。
メモライン。
言っちゃいました。
川崎さんって言ったもんね。
でも、
擬人化さなあかん
ね。かなえさん、だからね、かなえさんと今川崎さんの言い方を、なんか混ざって川崎さんって言っちゃっただけなんで、あんま引っ張んないね。で、だからいつでもね、その、かなえさんとかと話してるけど、やっぱ、そこは目標にする場所だよなっていう、その、先輩としてっていうの話はいつもしてたんですけど。
あ、でもなんかほとんど先輩というかそういう話じゃなくて、なんかその、同期という感じで今。
まあ、あの、
一緒にゲームを、テストプレイ会を、ね。
昨今で言うと、そうですね、僕たちはあの、まあ、月1日近くで、あの、お会いして、川崎さんのお家行って遊んだりとか、テストプレイしたりとか、する機会を設けていて、で、まあ、あの、それ以外でもお会いする機会はちょこちょこ ね、年末も含めて、あったりとかするんで、
するんで、
だいぶ、あの、仲良くしていただいてるというか、もうお友達近くなんですけど、実際。
そういう感じと今日もね、あの、お邪魔したっていうのもあるんですけれども。
はい、まあ、そんな、あの、関係なんですが、じゃあ今日は、でも真面目なね、お話をしたいなと。
うん、そうですね。
ワンドロートークなんてね、真面目な話しかしないんで。
ワンドロートークですからね。
そうなんですよね。
何話そうか
な、ね。真面目な話になっちゃうと、もう言うことがないと、もう、どうしようかなと。
いや、だから、笠はそこまで、あの、川崎さんとはね、交流ってないじゃん。
そうですね。折々にお会いしますけどね。折々に
お会いして、だんだんこう
進化した。昔で言うと、その、ゲームリンクという雑誌を僕たちは編集作業をしておりまして、で、ワンドローとしてやってたんですけれども、川崎さんにも記事を執筆していただいたという経緯があったりして、はい、なかったりして。ありましたよね。
ありましたね。
これ、あの、ゲームの作り方みたいなのもね、川崎さんが書いていただいて、うん。
いい連載でしたね。
はい。なので、
ましたね、まあ、
結構ね、過去のものなので、探していただければ多分手に入ると思うので、
ゲームリンクの789
で
参加。あたりですか。
あの、付箋置いてるよ。そこが、多分。ヤポンブランド通信というカテゴリーで。
その中で3回分受け持ったって感じですかね。
川崎さんが、あの、はい、まあ、ヤッポンのゲームを最初紹介するみたいな流れで、うんうん、で、こんな感じでっていう、最後のコーナーでゲームの作り方みたいな、
うんうんうん、
いうことをやっていただいたとかもあったりして、本当にお世話になってる。
いい、そうでもない。あ、最初はそんな人のゲームを紹介するとか入ってるんですね。
テキストは、川崎さんですか？
これは多分、なんか私が書いてるっぽい。
そうですよ。
記憶が。
記憶がないの。
あ、その当時の新鮮な思いをフレッシュに、パッションで伝えていこうっていうね。ほら、だから、ほら、今や。
でもね、ほんと僕も久しぶり見ると懐かしいな。
RRR とかも書いてあるし。
うん、そうそう。
エクバリキングダムのことを頭の中でバリキン、はい、バリキンって呼んでるのも
書い
て
ある。ロボトリーとか。
ロボトリーとか。
あの、うん、どこ版でしたっけ？
ネスター、ネスター、あ、そうか、アスモデとネスター。あ、違う、そうか、ガウスか。アスモデです、ね。
こっちはガウスじゃない？あれ？
あ、そうか、ガウスだ。なんか六角形のあれが、並んでるから。
とか。結構ね、やっていただいたりして、
ですね、
マジですごいなっていうのがあるんですけど、
いやいやいやいや、
佐々木さんとはなんかそういう感じでお付き合いしてまして、なので、結構そういう話ってするじゃないですか。
しますね。
あの、ゲームをしながら、で、感想戦しながら、
うん、
あとは、まあ、ここでは言えないような話をするっていうのが結構ね、通例になってるんで。うん、
まあ、いろいろまだ発表できない話とかね、
とか
個人的な話とか、
なので、
個人攻撃とか。
個人攻撃は、個人かな。
まあね、まあ、
社会かな、社会。
社会に対してのこうね、もっと良くしていきたいという思いが、アナーキーな
話をしたりするんでね。まあだから今何を話せばいいか難しいなと思ってて、うん、だからそういう川崎さんを知らない人は、あの、どう川崎さんの魅力をね、
され
ればいいかな、みたいな今考えてるんですけど。
まず前提で知らない奴はモグリですけどね。
そりゃそうだよ、本当に。
そんなことないよ。
リアルに言うこと
で満面のね、ニヤニヤがね、止まんなかったんですよ、ね。
いや、
モグリのために紹介するのも尺は尺なんです
よ、ね。そうなんですよね。一からこう、川崎さんはどういう人だみたいな。でも、だからどう紹介すればいいかな、というところでね。知ってる人前提だよね、でも。
どっちがいいですか？
まあ、うん、まあ、知ってる方でないとなかなかね、言葉では通じないところもありますからね。知ってる方にちょっとね、改めてっていうところ
が。あれですよね、川崎さんはもともと、まあ、サークルもやってますが、もちろんお仕事をされてるわけじゃないですか。
そうです。あの、前提としては私は、あの、副業というか、その、まあ、趣味でやってるので、
はいはい。
正業で、サラリーマンとして、フルタイムで働いてる、はい、というのがまず前提としてあるので、
はい、
最近勘違いが、 あ、割と。
なるほど。
あれあるので、あの木曜日
に。
そうなんですよ、ね。
ファクトリーって言ってるから、会社
に。そうなんですよ。たまにメールでですね、御社の製品の取り扱いについてとか、会社概要がやばいとか、
あ
の、
あ、会社概要やばい。
そうそうそう。とかね、いろいろと、
まあ。謎の関係性があったから。
法人性は、法人格はどうなんですかとか、いろいろ書かれるんですけど、あれは、要するに、あの、明和電機みたいなね。
うんうん。
なんか会社じゃないんだけど、会社
って。ヤンゴーですもんね、
そうです、そうです。会社員でやっていて、ゲームマーケット
の
時期に。
川崎ファクトリーの社員ではないんですもんね。
そういうことです。社長でもないし、社員でもないし、はい、社員。
これでどこまで行って大丈夫なんですか、うん、お仕事。リアルなお仕事
の話。リアルなお仕事は割と名前出してるので。
あ、本当ですね。じゃあ、
うん。
なんていうのかな。逃走中の会社ですよね。違う。
あ、そうですね。何千年、はい、日近未来には。
逃走中の、
やばい会社名。
逃走中の、あの、ドラマシーパートの会社名と同じですよね。
そう。
実は。
未来、近未来では、あのゲームを主催している会社は、
まあ、クロノスというね、あの、組織なんだけど、
そうそうそう。
それと同じ会社。ややこしい。
まあ、株式会社クロノスっていう名前が、はい、あの、逃走中、
で、被ってんのよ。
被ってんの。
で、実際違うんですよね、あれ。
まあまあ、
ね。俺ね、途中見てて、あれこれ、川崎さんの会社関係してるのかなと思って。
まあ、だから未来の話だから、
わかんないけどね。
将来的にやってるかもしれないけどね。
はい。という、あの、まあ、パズルとか、チーク玩具的な、
そういうことですね。
ものをお作りになってるというお仕事をやりつつ、
は
い、で、あの、創作活動では、そういうのも活かしつつ、自分のやりたいことをやってるみたいな感じなんですよね。
ね。
あの、今年、この前お話した時にも、はい、なんか謎解きゲームがなんちゃらみたいな噂をお聞きしたんですけど、
はい。そうですね。これは会社名出してもらってるので言いますけども。
はい。
あの、あ、で、そうそう終わるので言いますけど。
ま、今
チャンスですね。2月21日までだから、ギリ間に合うかもしれない
ので。私頑張って編集しないといけないんですけど。
まあでもね、いいです。あの、終わりかけ、あ、ちょっと前までやってましたっていう話ができるので。
はい。
東京メトロの、
はい、地下鉄。
地下鉄ですね。地下鉄。地下鉄の企画で、あの、チラシが入ってるラックから、
はい、ありますね、あの。
そこに刺さってるパンフレット。
はい。
これ、持ってくるとですね、東京、国立新美術館で今実は、始まり美の共演展というね、
ほう、
美術展をやってまして、
はいはいはい。
あの、倉敷の方にある大原美術館っていう美術館。
すごい遠いですよね。
そうですね、岡山県の。まあ、美術界ではかなり、あの、西洋美術を日本で集め始めた。日本で初めての美術館と言ってもいいような、うん、そういうとこからの所蔵品を集めた展示会を、はい、まあ、国立新美術館っていうところでやってるんですけど、そこに関連した、謎解きを。
謎解き。ゲーム。
パズルですね、これは。
謎解き、パズル。
パズル。つまり、まあ、いわゆる謎解きってやつですね。脱出系ってやつですね。
脱出系の謎解きを、川崎さんが作った。
作ったと。
作ったということ
ですね。
じゃあ、あの、まあ、これ今ね、放送されてるのが21日より前であれば、急げば、
まあ、行けるかもしれない。
ないじゃないですか。
そんなこと言うなよ。18日だぞ。ですよ、ね。18日で夜だぞ、
まあ、ちょっとなんか、まあ、私が、なんかツイッターとかで、こんな話もしましたとか言えば、まあね。
ちょっと急いでね。ということもやったりすると。いや、もうすごいですよね。
ということもやったりします。まあ、かなり面白かったんですけど、うん、脳が、あの、はち切れそうになりましたね。美術作品にすべて絡めて、あと駅に絡めて、あ、答えが駅になるようにしてるんですよ。
ね、まあまあ、終着点分かってるんですね。
そうなんですよ。
まあ、駅だけにね。
そう。これ、答えが駅になるようにしつつ、あ、
いやいや、じゃないよ。流せよ。
今のは、は
い、いやいや、今の引っ張るとこじゃないでしょ。ですね、確かに。はい。
ですね。
まあまあ、ちょっと、何を今、ちょっと、今のツッコミで忘れちゃった。
いろいろやってる、やらせていただいているということで、パズル、本業ではパズル、主に、本業はパズル。
はい。
趣味では、アナログゲーム。
ああ、
一言で言うとそうですね。
まあ、ゲームの話をガシガシ行くのか、じゃあ、あと他に趣味がありますかっていう、どっち
が趣味がいい。
趣味がいい。じゃあ、
まずは
ね、やっぱり、まあ、ゲームの話はいろいろあるんで、後でやりますが、うん、じゃあ、他になんか趣味とかね、これアナログゲームを作るってことが趣味の一つじゃないですか。他にも趣味があればね、人となりを知っときたいなと思います。
まあ、結構多い方だと思うんですけど、最近時間とか交友関係とか、うん、お金とかかけてるやつで言うと、
はい、
まあ、いわゆるコスチュームプレイという。コスプレですね。コスチュームプレイから先に言うとあれだな。
コスチュームプレイはあんま言わないですよね。ですよね。
ちょっとコスチュームプレイを少々。
なんでダメですか。
いやでもコスチュームプレイって多分単語は使わないですよね。
そうですよね。
基本的に。
別物ですね。
失礼しました。別物なる、ね。
コスチュームプレイは、あの、夜しかしないわけじゃないですか。
そう、それはコース。
コースの話だから。
夜しかやってないところですか。
ごめんごめん、ごめん、変な話に戻ってた。
プライベートでもいいじゃん、それは。プライベートでも、
はいはい、
そういうこと。
ごめん、変な方向戻っちゃった。はい。
で、コスプレですよね。
コスプレですね。
が、結構じゃあ趣味で。
そうですね。
やられてることで。まあ僕もね、そういう知識ちょっとあるんで。いや、しないけどね。
夜の方の。
え？
夜の方の。
まあまあ、そこそこね、あるんですけど。
夜のワンドロー。
夜のワンドローって何言うんですか。はい。でも、どのくらいの頻度でやられたり、
しばらくやってなかったんですけど、ここ最近はですね、連続で、刀剣乱舞の方が熱くなっているので。
刀剣乱舞、ご存知ですか？
知ってます。
知ってる。はい。何を知ってんの？お前が刀剣乱舞の何を知ってんだよ。
なんとか会社のカード事業部の下の階に入っているらしいよっていう。
それあれだよ。開発でしょ？
うん。
DMM さんが配信している、
はい、
なんですか、PC? ブラウザーゲーム。
そうですね、ブラウザーゲーム
で、ね。で、開発が、ニトロプラスさん。かなっていう、
トーケンラムの紹介をするんです。
まあ、しますよ。それは聞いてもわかんない人いると思うので、で、トーケンという刀なんですね。それを擬人化して、楽しむというゲームなんです。
はい、
楽しむじゃない
ですか。楽しむ。擬人化ですね。女性向け、まあ、女性向けのゲームなんですけど、
はいはい。
まあ、これがあ
って、うん、カンコレは男性向けだとすると、女の子向けの、そういうものと。
はい、
なっていて。で、なんで好きなんですか？
なんかね、ちょっと、まあ話題だったの、話題になったので。
なりましたね。はい、ね、一時期ね、登録できないぐらいの話題になりました。
そうそうそう。まあちょっと見てみようかと思って、うん、最初に選べる刀剣ってのがいるんですよ。
3人います、
ね。3人います。
はい。
歌手清光というキャラクターを見たら、
歌手くんと。
これはもう、
え？
歌手清光見た瞬間にこれもう、射抜かれましてね。
あ、もう、キャラデザに、グンってきた
の。グンってきて、
ギュン。なるほど。じゃあ、サンキャラの中ではそれを選んだんですね。
まあ、迷ったとこもあるんですけどね。まあまあ。
僕ね、ヤマンバギーでしたっけ？
ああ、そうですよね。
しました、確か。
結構、どれもいいんですよ、やっぱ最初のキャラがあ
って。悩んですね、歌手清水を選ぶ。
口元にあるほくろがポイントで、ギュンってきましたね。まあ、その辺はちょっと、まあ、深い話になりますんで。
なるほど。で、まあそういうコスプレやったりする
そうですね。
でそれは、なんかあれですね、創作活動とはほんと全然別のベクトルですよね。
別ですね。
そうですね。
自分が何か作るわけじゃないですもんね。もともとあるものを自分が再現するという。
そうですね。
まあ違う楽しみというか、
うん
う
ん、
そういう、なんですかね。まあ、著作活動ってやっぱ辛いじゃないですか。
辛いです、ね。
言い方変えると。いや、やっぱ生みの苦しみもあるし、悩むし、いろんなこと言われるじゃん、世間にも。とかもあるから。
例えば悩むっていうところはありますからね。うん、ここをどうしたら良くなるかとか。
だから今のその、いや、創作活動ね、コミケとかもあるけど、うん、そういう創作活動って結構自分の好きなことをやればいいと僕も思うんですけど、うん、今そういう環境になってきてないじゃん、実際。いや、いいんだけど、うん、けど、世に出しちゃうと出したものとして、やっぱり評価もあるし、レビューもあるし、声も届くわけじゃないですか。そういったところも含めて、結構大変だなと。
そうなんですよね。
大変だったんですよ。うん、楽しいのに。
大変ですか？
まあ大変です。
大変ですか。
プレッシャーは正直、出す以上はやっぱりね、買ってくれる、遊んでくれる人に、ね、
うん、
時間とかお金とか、そういったところで、うん、
あ、
買うんじゃなかった、やるんじゃなかったっていう。うん、思いはしてほしくないっていう全力は尽くしていかないといけないので、ああ、これはちょっと出せないなっていう思いで渡したくないので、こうね、入校前になるとキリキリしますよね。
なんか言いたいの？
いや、真面目だなと。
真面目な話をすると真面目なのよ。
どのカップリングがいいですか？
そうですね、やっぱりですね。
コスプレをするって、
はい、
っていうのは具体的には何をするんですか？
あ、
やってないんで。
ああ、なるほど。
それが趣味ですっていう人の、
俺その現場とか結構見に行くから、
わかるんですよね。
わかるんだから。
まあ、
やらなかったわ。ごめん。
う
ん、
そうか、マックスで最大限にやるときには、衣装から作ります。
衣装を作る。
作る。
キャラの衣装をまず作る。
そう、最大限の場合で。
それが最大限。
それはね、まあ、最近は、衣装を作ってくれる業者さんが多いので。はいはい、
まあまあ、もう、ありますもんね、普通に。出来合いのものが売ってたりするんで。
そうなんですよ。
超かっこよかったですよ。
それで自分のサイズでオーダーできたりするんで、
ほうほう、
買って済ませることができるんですが、うん、まあそっからだと結構大変なんですけどね。自分用にカスタマイズしたりとか。
なるほど、カスタマイズ。
ウィッグって被る髪の毛の方をなんとかしなきゃいけなかったりとか。
うん、色がすごいですもんね。
そうですね。立たせたりとか、髪型はこう、いうふうにしなきゃいけない。
ヘアスプレーとか、なんか、バネ入れたりとか
しますね。そうですね。
針金入れたりとか。
ああいう工夫はあるんで、結構ね。
アニメキャラって難しい
ですね。そう、
難しいですね。
ある意味ね、工作って意味では創作
っていう部分もあるんですよね。結局創作じゃない。
あれちょっとあれ戻った。
創作。創作
する。で、メイクもしなきゃいけないんですよ。うん、あれも、結局は、 メイクを練習するとかですね、こういう、このキャラは釣り目がちだから、こうだとか、
あんまり。コンタクトもね。
そうなんですよ。
合わせ、あった色を探さないし。
発色がもっと赤い方がいいとか。
かなり海の苦しみがあるという。
でも、さらにありますよ、多分僕わかんないけど、カメラも多分皆さん、いいカメラ持ってたりしません？
そこまでやる人もいます。完璧な、どっちも。
カメラ。
自分で撮らなきゃダメじゃん、その。
そこなんですよ。
うん。
撮るんです？
僕はそこまで撮らないです。
この衣装を作る、もしくは仕入れて、自分なりのアレンジをする。
着替えて、
それを着て、
仲間と集まって、合わせてってだけですか？
ベクトルによって結構違うんですけど、
なるほど、
着て、ワイワイした場所、コスプレが着ていいよって認められたのを、会場に、
ありますね、
行くのが楽しい。友達と一緒に、みんなでグループの衣装を着て。
同行の師ですもんね。
そうですね。同行の師と。
同じもの作品が好きなファン同士、衣装を着て集まる。
3人組で集まったとか、5人組で集まったが楽しい。
原作のね、正しいメンバーで集まるとか。
そう。それが楽しいっていうのも、それは一つの楽しみだし、
はいはい、
もう完璧に2人組、3人組で集まって、他の人がワイワイいる場所ではなくて、スタジオ借り切って、完璧な写真集を作るような。楽しみ方の。
ちゃんとした、再現した写真を撮るとか。
スタジオっていうのは、写真スタジオ。
そうですね。最近そういうとこも増えてるんで、照明とかもともとあったり、壁が、レンガ風だったり、配管がこう、剥き出しになってて、いい感じの雰囲気だったり。
作品によるんですよね。
そうですね。
中世のとこだったら、そういう洋館に行ったりとか、もう本当に、ジャケ写みたいなの撮りたいんだったら、白いフィルムがあるようなところに行ったりとか、そう。いろんな場所があるらしくて。
近未来だとこうとかみたいなのがあって、そういういろんな感じ方があるんで、割とどっちかって私は、同行の人、会えれば集まる方。
コミケに来る女の子とかは、もう、チヤホヤされたりとかあるじゃん。パンツ見えるような格好をして、みんなが、下から、みんな下にいるっていう、やつとかあるじゃん。
はい。
まあ、それぞれ、本当は楽しみ方があるんじゃない？
難しいんですよね。
撮るために来る人もいる。
あ、そうです。撮影券っていう券があったりとかするんですね。
はいはい。
ちゃんとした、なんていうかな。よくわかんない人が来ると、怖いので。まあ、
一般人がね。
そう、ちゃんと受付通って。そうなんですよ。ちゃんと受付通って、私は写真を撮りに来ましたよ。はい、入場券を買います。
暗証だったり、リストバンドとかして。
で、シールつけてて、あ、撮らせてくださいって言って、っていうマナーがあったりとかするんで、まあそういう目的で来る人もいます。
金かかってると思う。
そういう人は。
人の入場料の方が高かったりするんですか？
ちょっと高かったりします。
まあでも500円とか1000円とか、500円が1000円とかそういう、3000円取られたらそういう話じゃないです
か。カメラが金かかって
る。そう、そっちの話。
ああ、カメラ持ってる人は。
レンズとかですげえ金かかるから、
はい。レンズが何本もあって、レフ板持ってたり、三脚があって、
ちょっとした。一人じゃ撮れない、ね。
あ、でもそれを一人でいろんな、いかようにも。あ、ちょっとこう照明の今、いい光が入ってきてるんで、こっち側に来てくださいっていう技術と経験と、技術と設備が全て整ってる。
それはもうその人はもうカメラに対する趣味もすごいですね。
そうですね。
カメラって多分いい写真を自分で撮りたいっていう多分欲求が多分強いんだと思うよ。そういう人は、カメコって言われるような人たちだけど。
ね、両方やってる人もいますし。着るのも完璧。
自分も着て。
衣装も作り、完璧にメイクし、着、写真も撮り。
撮れると。
写真集を
出してる。
ご同人とか、
ラムとかで出すとかありますよね。
この人はもう専業みたいな感じでやってる人いますけどね。
まあちょっと、
まあちょっと話がだいぶ
長すぎじゃねえか、お
前。え？
よし、長すぎた。よし、この辺で。
はい、
いいじゃないです
か。じゃあ、真面目な話にまた戻りますか。最近のゲームマーケットへの関わりみたいな活動って今どうなってるのかなと思うんですけど、
ね、
毎回出展してます？
そうです、毎回出展。
関西方面以外は。
関西以外は出展しています。
はい、出展してるということで、最近の新作で言うと、何でしたっけ？
一番新しいもので言うと、はい、世界遺跡発見という、2人から5人で遊べるパズルゲームですね。
潜水艦的なパズルゲーム。
うんうん。とか。まあ、ちょっと結構みんなに潜水艦って言われすぎて。
ごめんなさい。
潜水艦から発信したわけじゃなくて、結果的に。
ごめんなさい。
どっちかっていうと、
俺が悪いみたいな。
キサラギ許さん。許さん。まあいいですよ。まあ、割と見てもまあ、なんとかゲームって言われた方が伝わりやすいので、遺跡掘るやつとか、潜水艦みたいなパズルのやつって言われた方が。
でも難易度があったりして、一癖あるんですよね。
そうなんですよね。
はい。という、まあ、
あの辺のパズルからね、持ってきたゲームの、まあ仕事でやってるので、ああいう形を扱うもの。
そう、じゃあ、川崎さんは、ゲームをね、じゃあ作ろうってなるじゃないですか。
はい。
そういう時に、どっから発想していくみたいな。
そうですね。
これ真面目なやつ？
真面目ですね。
うん、行きましょう。
いいですね。
ゲームを作る時に、どこから発想してい
くか。まあだから、まあ、世界遺跡発見もそうだし、先ほど、それぞれジャンルが違ったりするじゃないですか、実際。こうやって見ても、RECOもカードゲームで、普通のカードしか使わないゲームだったりするけど、地震アジの塔っていうのは、その立体物 で、で、人の目線から見えないって、推理していくゲームだったり、結構、まあ、なんだろうな、いろんなジャンルを本当に多岐にわたってやってると思うんですよ、僕たちから見たら。でそれって結構逆に大変だなと思ってて、
うん、
やっぱね自分たちはカードゲームを主にやってて、TCG 的な要素のものを TCG を作ったり、TCG 的な要素を作ったりっていうゲームが結構多かったりするんですけど、川崎さんは逆に言うとそれだけにとどまらずやってるじゃないですか。
そうですね、
はい、
だから割とまあ私は目標としては多ジャンルを、あんまりなんでしょうね、こうとにかく多くのジャンルを作っていこう、全ジャンル制覇しようっていうのが目標でやってることがやってました
。目標が全ジャンル制覇。
全ジャンル制覇。
はい、
はい。まあ、個人的な目標ですよね。すべてのジャンルを作ってみたいっていうのがあるので、あんまりこう、なるべく枠にとらわれないようにしてるんですけど、もともと、そうですね、例えばトレーディングカードゲームか、すごい名前方した。トレーディングカードゲームからボードゲームに入ってきた人とか、TRPG から入ってきた人とか、ウォーゲームから入ってきた人とか、いろいろ
出身が、ね、
あると思うんですけれども、ね、私は割とダイレクトにボードゲームに。
まあ、いきなりボードゲーム。
って感じだったんですよね。
はいはい。
その前にやってたものは何かっていうと、まあ、クイズ。まあ、クイズ番組ありますよね。アメリカ横断ウルタクイズとか、
はい、
高校生クイズとか、
パネルクイズ、
ね、アタック25とか、そういったものですとか、うん、またパズル。そういったものとかから来てるんですよ。すご
い。なんか珍しいですよね、でも実際。
だ入り口がちょっと違うっちゃ違うので。
クイズってゲームと呼ばないですもんね。クイズって言いますもんね。
うん、だからゲームとクイズとパズルが、あるじゃないですか。うん、全部違うもの、
うん。
結構ごっちゃにされますけど。
うんうん、
知的遊戯として3つ、
うん、じゃあそれぞれ違うジャンルだとすると、でも そっちから来てるんですね。
そう、
僕じゃやっぱ TCG を始めたりっていうのは最初のゲームの、まあ、うん、アナログゲームって言えば最初の触れ合いだったんですけど、
うん、
そこにまずクイズからどっぷりハマってた。
どっぷりハマってたと。
ハマるってどのくらいのレベルですか？
ま、そう、まあ、小学校の頃からまずアメリカ横断ウルタクイズをどっぷり見てまして、問題集があって。
あれですよね。
ええ、
もう今の若い子は分からないんですよ、ね。
分かんないです。
アメリカ横断ウルタクイズ。多分途中でやってないですもんね。全然やってないですね。それ知ってるか、佐藤
君は。復刻版とかもやってない。
ジャストミート。
ジャストミートでしょ？
それ高校生クイズなんです。
いや、
あ、まあ、
途中から代替わりしてるんですよ。
福留さんの時代が。
福留さんが最初だったんですよ。
福留さん？
はい、
誰だ？
はい、日本テレビ時代の
福留さんじゃない。
ジャストミートの前
福沢さんです、ね。
福沢さんだ。
福留さんは、
あとラルフ。
ラルフは高校生だろ。
完全に
高校生だろ。っていうね、だから
昔の
結構今は分かんないと思うんですけど、すごい番組ありましたもんね。
ですね。
毎週やってました。毎週とかその期間。
そうですね。秋口とかに。
木曜、そうなんだよ。
毎週4週
続くシリーズぐらいで収まらないので、一周で。毎週木曜日に。
今週はそんななんとかゾーンつって、でクリアする、残った人は次の来週とか。
ハワイからサンフランシスコまでを今週やりますみたいな感じ。
ほんと横断するのをやるんだよ。
う
ん、
そう。
あれすごいですよね。
あれすごいですよね。何億円とかかって、あと飛行機に誰が乗るか分かんない状態でやるんで。
金があったし、
金があったし。
金とか超豊富手一つとかいろいろあった。テロとかがなかった、あんまりなかった時代なんで。
確かに。
そう。誰が乗るか分かんない状態で、5人分チケット押さえるとかやってるんですよ。ね、それが、
取れる
んですよ、
ね。で、途中で帰ったりするんですよ、
ね。そうなんですよ。
落ちた人は。え、っていうのを、まあ、すごい好きだった。
好きだったんですね、はい。そういう本とか、おもちゃとか買ったんですよね。
あ、ペーンって
そう、早押しの。宝トミーとか出てる、そんな早押しとか。で、そういうのがあったんで、おもちゃ売り場とかには行ってたんですよ。はい、で、池袋とかに、中学校とかに、これ、まあ、埼玉県出身で、池袋の方によく行くような地域だったもの、まあまあ、
私今ね、埼玉県新座市なんで、一番近い都会は池袋なんですけど。
そう私もまあ、今埼玉、この辺あたりが実家なので、
近い感じなんですね。
池袋が一番都会、
うん。
で、ハンズによく行くのが
ありますね。
楽しくて。
うん、
でハンズって結構おもちゃ売り場がですね、ちょっと変わったものも 置いてまして、人生ゲームとかはもちろん置いてあるんですけど、
はいはい、
ちょっとした輸入ゲーム。
あ、
まあ、スコットランドヤードとか。
へぇ、当時から。
昔、ラベースバーガーの日本語版。
あ、
というか、富士商って会社が、まあ、日本のね、まあ、かなり昔の話なんですけど、ちゃんと日本語訳版を作ったんですけど、そういうやつとか、ちょっと日本語ルールを、なんかわからない、コピー用紙で、日本語ルールを折って、まあ、メビウス役みたいな感じで入ってるような。これはどこから来たものなんだろう、不思議だなっていう、まあ、俺、ハンズ、池袋店独自仕入れみたいな。
そんなあったんですかね。
結構ハンズのね、店によって独自性があるので、そういう、ゲーム、輸入ゲームとかをダイレクトに割と遊んでたんですよね。
へ
ー。それで結構。
まあ、クイズと、まあ、アナログゲームも含めて一緒にこう楽しんでたみたいな。幼少期みたいな。
そうですね。
クイズって、その、あとはハマったっていうエピソードで言って言うと、どのくらいのハマり度なんですか？
高校時代にクイズ研究会を作りました。
これはハマってるわ。これはハマってるわ。
申請出して、
あなたの作った
研究会。まずどこから作んなきゃいけない
の、漫画みたいな話ですね。
そうですね。
まずないところから。
ないところ。まあ、作んなきゃいけないよって、はい、3で4年間続いたら部にしてあげるよって。4年っていうのは代替わりしなきゃいけないんですよ。
それだって、高校3年間で絶対いなくなる。
いなくなった後に、いなかった、つまり更新を育てて、行かないとダメだよっていうシステムなんですよね。一応4年は続いたんですよ。その後はダメだったらしいんですけど。
それはなんで作りたかったんですか？
いやもうね、高校生クイズっていう一大イベントがあって、はいはい、で、私の通ってる高校、それなりの進学校だった割には、そういう囲碁とか将棋とかクイズとか、その、なんていうね、そっち関係のことをね、あんまやらない。
文化部あんまないんですか？
そうなんですよ。文化系が弱くてですね、なんかその、もっと頑張ろうぜ、みたいな。まあ、それよりは単純にやりたかったんですよね。まあ、あるのが普通だと思ったんで。
出るために仲間を集めたいし、と、うん、いうことも含めて練習もしたいしで、
そうなんですよ。
作ったと。
そういうことだ。
へ、
結果的に入ってくれたのが、もともとの友達なんで、クイズに関心がないけど、とりあえず入ってくれっていうことで、まあ、もともと、まあ、半分ぐらい結構、まあ、まあ、嫌いじゃないよって友達、ね。
まあ、でも進学校の子たちだ
と
や
っぱ、そうなんですよ。何かしら、こう、得意ジャンルとかあったりするんで。
はい、へー、じゃあ、実際その、高校生クイズには行かれた感じですか？
何回か、まあ、まあ、
3回か、何回か。
頑張ってね、
ちょっと、留年して、
全部行ったんですか？
全部、最大3回、3回行きました。
それ、なんか、一番いい記録とか、
これ、あの、あれ、あの、最初のイエスノークイズって、丸、あの、丸、今、丸バツクイズですけど、
はい、
あれでもう、一番良くて、だから、5問ぐらい、7問ぐらい正解する。
すごい。
あの、グラウンドに降りる。
グラウンド系ですね。
行けるんですよ。あそこに降りられたぐらいなんて、全然ダメなんですけど。
俺も、ね、でも、高校生クイズはね、行ったことあるんだよ。
意外とあるんですよ、高校生クイズは。
いや、あの、西武球場ですよね。
そうなんですよ。
なので、僕、もう近いんですよ。
そう。
正直。
埼玉県のね、割とその辺の人は。
冷やかしですか？
そりゃそうだよ。
だって相当。
いや、全然勉強もしなくて、ただ遊びに行きたいってだけで、はい、俺の友達の杉野くんと、はい、あと、誰も一緒に来てくんないの。行こうぜって言ってもやだよって。うん、まあ、みんなバカだから。
足りないですね。
足りないから、あの、誰、全然売れてないバンドというか、誰も活動してないようなバンドのベースをやってる二股くんっていうやつを、
すごい名前ですね。
二股くんっていう、
ね。本名ですか？
本名。
すごいですね。
二股川の、あ、な、な、なんとか、またっていう二股くんを連れて、はい、やだなって言いながら、三、うん、人で行くっていう。すげえ熱くて、もう帰りたかったもん。暑かったですよね。
何も遮るものないんで。
そう、やっぱ夏のあの一番暑い時期に、
ジュース買えない
し、高校生を集めて、大変よ。
そう。
体力もいるんですね。
そう。
体力、
ね、まあ待ち時間に耐える体力とか、まあテンションが上がってるんで、なんだんとかなります
けど、ね。まあそんな感じで、ハマって。
そう。火曜、木曜って毎週、例会、
ていうか、クイズ例会
やってってやったんですけど、そこで企画をやってたんですよ。
ほうほうほう。
じゃあ今回のクイズは、まあ、みんなとかそういった感じなんで、クイズが強い人ばっかりじゃないんで、純粋にクイズだけやってても飽きちゃって来てくれなくなっちゃうんで、よし、じゃあ、こんなルールでやりましょうっていう
のを。ちょっとじゃあ、もう片鱗がありますよね。
そこは結構戻りましたね。
ルールを作り出すっていう。
そう。
例えば、
どんな？例えばあの、昔、フジテレビで、あの、制服王っていう、シミュレーションゲームを、実際の、
すげえな、昔。
敷地、まあ、原寸大とは、
リアルな
大きさでやって、はいはい、甲冑を着た自軍を、最初に与えられた500ゴールドで買って、重装騎兵とかを配置して、
そんな番組あったんですか？
あったんですよ、これ、
知らない。知ってる？
あったんですよ。これちょっとなんかフジテレビオンデマンドとかで見られるんじゃないかなと思うんですけど、でそれでダイス振って、あの基本の攻撃力プラスダイスで戦うとか番組があった。あれをクイズに応用して、
はい、まあ、勝つと、
そう勝つで、あの戦う時に、まあ、早押しクイズで戦うんですよね。重装騎兵だと、まあ、一発で正解、正解すると与えられるダメージがこれぐらいで、みたいな。
ゲームやってるじゃないですか。
結構有名だったんですよ、ね。
もうゲームだ。
そうそう。あと F1 サーキットみたいな感じになってて、あのトップストリームとか、正解するとここからトップストリームに入りますみたいな連続クイズが、そこから30秒連続で出題されるんで。
クイズを覚えるより、まずルール作ってるんですよね。
そう、毎週木曜日は、その、どっちかというとその、バラエティ寄りのゲームをやる日だったんで。
番組作ってたんです。
そう、その感じ、
ね。あれもうその頃からみたいな。その頃から。
いい感じでさ、まあ、結構な、テレビ番組が大好きだったっていうのがあって、クイズ番組好き、テレビ番組好き、
はいはいはい、
とにかくみんな楽しませるために来てくれなきゃ困るから、うん、いろんな方法でこうやってたっていう。
いや、すごいっすね、ちょっと。毎週初めて聞きました。
その話あんまりしてないんですよ、
ね。ね、なんか、初めて聞いた。あとは、社会人になってからはそういう、じゃあ遠のいたんですか、クイズとかは。
あ、社会人になってからは、あの、クイズの世界っていうのは本当にもう、厳しすぎて。
どうしたんですか
社会人のクイズの世界。
あの、社会人レベルに入った時には。
もう、から壊しますよね。
プロの話だよ。
あの、もう、難しすぎるわけですよ。何かを犠牲にしなければいけないような世界が趣味じゃ続けられないので。
あ、クイズ王みたいな人たちは、
そうです。
命かけてやってる。そう生活かけてやってると。
なんで、まあ。その頃にはもう単純に、まあ、もともとデジタルゲームとかはずっとやってたんですけど。
まあまあ、みんなやってますよね。
ですね。まあ DS、あ、じゃあ、その頃なかったけど、ゲームボーイアドバンスとかは。
ちょっと今、盛りましたね。
アドバンスとかが出てた頃とかに、社会人になって、あ、さ、昔、結構、その、物質とかで、うん、まあ、大学時代とかも、そのまま、あの、物質とかに集まって、カードゲームとか、やってたなって、
うんうん。ちょっとやってんですね。
モノポリとか、まあ、ずっと続いてたんですよね、うん、そういうのはね。もともと好きだったみたいで、サイコロ振ったり、
カード。じゃあもう、そっから、ちょっとゲームに寄ってくのが、社会人になってからはゲーム寄りに、はい、なってくるんですか？
そういうことです。ある程度、その、まあ、自分のお金も使えるようになって、
ね、
あの、時間も、土日は使えるようになってきたんで、
はいはいはい。
まあ、サークル、ないかなと思って、
あ、探したんですよね。ボードゲームサークルに行かれたり。
そうです。で、埼玉県に住んでるんで、埼玉、ボードゲーム、サークルで調べたら、埼玉ボードゲームサークルって見つかって、
ボードゲームサークルで調べた。
そう。で、埼玉ボードゲームサークルに行ったら、そこがそれもいいサークルでございまして、はいはい、最初にガイスターと、操り人形と、
いい
ね、を遊ばせてもらって、カタン、ガイスター、カタン、操り人形を遊ばせてもらって、すごいいい3つを遊ばせてもらって。
そうですね。バランスがいいね。
そうなんですよ。
難易度もちょっとずつ違ったり。
そうなんですよね。うん、まず、あ、2人で来たんだよって。まあ、友達2人で行ったんですけど、じゃあ、とりあえずこれをやってごらん。
うん。わかりやす
い。で、カタンはやりたかったので、やらせてくださいって言って。
うんうんうん、あ、ちょっと噂聞き終わってたんですね。
ハンズとかにも当時ちょっと、
憧れですよね、多分当時やりたいな、でかいけどっていう。
そうなんですよ。うん、ああ、なんか、面白そう、これっていう。
大変そうみたいな。
ああ、でも難しいんだろうなって。
今言った3つ、今でも通用するからね。
そう、全部いけます。もう全部再販されてますからね。
スタートの3個でいけるもんね、すごい。
この3つを1日で、ちょこちょこ休憩飾りながら遊んでもらったら、ハマれるっていう。
ハマれそう。
というので、まあ、完全にハマって、自分で買って、サークルに参加して。
うんうん、で、今、まあ、今っていうか、まあ、そこから自分で作るようになるっていう話になってるわけですね。うん、
ですね。
すげえ、面白い話聞いちゃったね。
大爆笑トーク。
何
いや、いいですね。
いいね、それ。
やっぱガイスターですね。
やっぱガイスター。ここまでの話、だいぶあったんだけど、ガイスターに全部持ってっちゃうのね。
回ってきちゃった。
いや、わかりやすいよね。攻めるか。どうするかみたいなところも。
取っていいのか。
で、あれが、あれ振りでしょっていうね。すげえわかりやすいから。
リスクがあるぞとか、そういうね、いいですよね。
確かにいいですね。
つまりガイスターと。
つまりガイスターだと。
以上。
いやいや、まあそんな感じで、まあ、川崎さんの人となりが分かったと。
うん。
いうところで。で、あとは、まあ先ほどもちょっと、ちらっと話が、出たんですけど、テレビが好きだみたいなね、お話を、しましたが。
そうでしたっけ？
僕も好きですよ、テレビ。
はい。
ですけど、でテレビといえばっていうのはありますよね、ちょっと。
そうですね。
直近で言うと。
うん、
なんでだよ、なんで笑うんだよ。一応この話はしないとさ、
はい、
あの、俺と川崎さんの、やっぱね、
はい。川崎さんの。
俺もうちょっと入れてよ。
え？じゃあ終わったんですか？出た分だけですよ。
終わり。
終わった。難
しいぞ。ということで、まあ、最近で言うとメディア展開、その、ボードゲーム、アナログゲームのテレビ露出っていうのが増えているなと思いまして、はい、で、最近で言うと、そのなんて、アフロの変とか、アフロの変だっけ？
アフロの変。
とか、モヤ様？モヤマサマーズ。
モヤ様、はい。
とかもね、アニビスとか、うん、あと何でしたっけね、なんかありましたっけ？スッキリ。あ、うん、な、渡るスゲームは、中村ばかり？あ、違う。鍋ばかり、うん、はい。とか、出てますが、うん、あと何かあったっけ？
もう一個あった気がする。
タモリクラブ。
あー、タモリクラブ。
タモリクラブは去年、
去年ね。
今年ってか、今年の、だ去年で言うと、まあ、枯山水で結構、その、いろんなメディアで露出してたと思うんですよ。まあ、っていうブームがあって、で、今年もね、それの流れがあるなっていう、まあ、まだ1月、2月の段階で、そんだけテレビに取り上げられてるっていうのも、すごいなと思うんですけれども、笠置さん、テレビ出ましたね。
出ましたね。出させていただきました、ね。
このやりとりなんだっていうね。
の前振りがあって。
はい。ということで、まあ、もう結構、ちょっと前なんで、1ヶ月ぐらい前かな。1ヶ月以上前だ。1月11日。1月11日。なので、はい。なんて番組でしたっけ？
変ラボ。変なラボって書いて、変ラボです、ね。
変ラボ。
日本テレビ系の番組でやらせていただきました。
風くん。
見たんです。
見ちゃった。つい見ちゃった。
はい、あれ、はんぺん熱くないんですか？
そんな話かよ。はんぺんはね、でかいんですよね。
はんぺん作ったってはいないですよね。
あれは企画段階に関わっていないんですけど。
いない。いっそうに思っちゃったじゃん。
なんだ。
ちなみにそれ僕も出たんですよ、実は。
はい。
知ってた？
いや、映ってなかった。
嘘だ。
見たんですけど。
いや、俺さ、その、とある違うお仕事の人に、木更津さん、テレビ出ましたって言われたんですよ。出ましたって。僕、あ、その人ね、その僕、風呂上がりちょっとテレビしてたら、あ、これ、それさんも出てるって、その変なも見たらしいんですね。うん、で、お、いや、じゃあ、見ようと思って、そっから、一回も出てこなかったんですけど、って
企画概要行きましょう。
あ、そうですね。変ラボ。まず、そもそも、あの番組というのは、いろんなね、アカデミックなことを真面目に、バカげたことを真面目に取り組むという番組なんですよね。うん、そうですね。
そうですね。
そうですね。
はい、もうなんか、真面目に。
間違って
る。そんなことをバカげて
だと。逆だ、逆だ。
バカげたことはアカデミックに。
真面目に取り組むっていう番組で、で、まあ、アナログゲーム業界というと、この川崎さんと金井さんがメインでやっていただいて、はい、手越くんですね、はい。ニュースの手越くんを、神経衰弱させるというね。
なんだって？
まあ、本当の神経衰弱とは何だというテーマを掲げて、金井さんと川崎さんがそれに挑むという中で、まあ、企画会議、
うんうん、
その、まあ、どんなゲームだよっていうのをね、うん、僕たちが行きまして、
はい、
でやんやと、あれ結構でもちゃんと喋りましたよね。
ちゃんと喋りました。あれはあれで撮っときたかったなって気がしますね。
いや、マジで、どうしたら神経が衰弱するんだとか、
はい、
自分がもうこういう案がいいんじゃないかとか、うん、結構言い合って、
会議があったんですね。
ディスカッションして、うん、あとは、あれですよね、ソロで、それぞれ、あなたにとってボードゲームとはとか、
インタビュー的な
もの。あれ、だいぶ撮りましたよね。
あのテープくれないですかね。
で、超面白かったんだけど、川崎さんのいじりが面白かったですよね。髪綺麗ですねとか言われてましたよ。
ツヤツヤですねって言われて。
ちゃんと返してましたよね、川崎さんも。
はいみたいなこと。なんかこれは毎日みたいな。
お手入れしてるんで、みたい
な。何の、これは何なのみたいな感じで。
いや、俺らはそういう質問なかった。普通にアナログゲームの話をしてて、はい、川崎さんだけそういう話してて、ちょっと面白かったんですけど。
うん、面白かったです
ね。まあそこのシーンは、まあ大体2秒ぐらい。
うん、会議2秒で終わったんですか？
放送ね。
うん、
はい、
どれくらい撮って。
どれくらい撮りましたかね。
あれは、2時間はありましたね。
結構、証言者いるよ。
精神と時の部屋
で。そうそうそう。あっという間にね。
あれ、年の瀬の、ね、新橋に。
あれ、ほんと寒かったし。
寒かったし。
12月の。
そういうのも遅かったし。12月の十何日とかだったと思うんですよね。
まあ、でもね。
いや、
編集ってそうなんだなと思いました
ね。僕もそんなに放送されないなと思ってたけど、うん、結構されなかったなと思って。まあいいんですけど。
でもなんか、本当にね、私と金井さんはその後、
まあメインの 出演は対決がありますもんね。
対決があったんですけど、うん、でもちょっと来てもらった方、
うん、あ、まあ、僕と、あの、おかずブランドの林さん、
はい、
あとグランディングの菅沼さん、うん、3人がちょっとね、あの会議のみの収録だったんで、
すごい1枚絵のちょっとちょろっと動画で終わってしまったのがすごく申し訳ない。せめてこう一人ずつのインサートをちょっと出してほしかったなっていう。
そうです。
まあちょっとありますけど、ね、まあ30分の番組っていうのが
だったね。カットかな、カットしていいかな。あのその話を受けた時に、うん、あの
と思いますよね。
これダメ。これダメ。
いや、じゃあもうちょっとその話。もうちょっとその話をしましょうか。じゃあ
するの？
ちょっと2、3分だけ。
あ、どうぞ。
ね。っていう。
なあ。ちょっと待ってください。これどこまで言っていいですか？
これは全カットです。
もったいないな
ぁ。これはやばい。
まあそんな感じですね。あとほら、拘束時間が深夜の、朝、あ、夜8時に集まるから、ね、朝8時までに。
クリスマスイブ。
イブです。
イブの24日の夜に集まって、
朝8時開放をそのまま出勤。
はぁ。手越くんもそうなんですよね。
手越くんもそうですね。
大変でしたね。
まあ。
これ、あの、エピソード的に言うともこれ、ここで言っちゃおうか、俺、うん。あの、俺も行くつもりだったんですよ、その話、メール来た時に。はい、ちょっと勘違いしてて、24日に収録があるっていうのをメールであったから、俺行くつもりだったから、うん、あの、嫁にね、ごめん、
うん、
今年の24日は、ちょっと一緒にいられないと。
うん、
そんなかっこいい方しないけど。
うん、相当怒られた。
いや、あ、わかったって言われたけど。
怒られようよ。
いや、あの、クリスマスだし、まあ、あの、入籍の記念日なんですけど、はい、12月24日は、はい、ちょっとごめんと言って、わかった。いいよ、つって。私どっかで遊んでくる。って言ったら、なんか、結局は、まあ、川崎さんと金井さんが決まったから、
はいはい、
あ、じゃあ俺ないんだと思って。
うん、
まあ、一人で、チキンを買って、過ごした
っていう。なんかあの辺もちょっと最初に。
いや、全然、ね、僕は、あの、あの、笑い話にできるから、全然いいんですけど。
いや、実際ね、まあそんなもんだろうと思ってて。
そう、傘、傘はずっと
反対してるんです
。基本的には、ね、
基本的にはずっと反対してるんですけど、でもね、でもね、川崎さんと金井さんがテレビに出て、こう手越くんと絡むんだと。
うん、
じゃあもう。川崎さんのお手伝いをするっていう気持ちで行くんだったら、まあ何があってもいいんじゃないですか。
まあ仲間、まあ基本で言って仲間
なんで。それだけですよ。
やっぱの仲間だし。
やる理由それしかないよ。
それ以外の理由だから行きましょうっつったら、
結局思った以上に、ほらねとは思ったがっていう。
ぶっちゃけで言うと、まあ、ここもカットで行ってくる。
そうですね、面白かったんですけど、まあ、全編カットで。
まあ、そうですね。
マジか
ー。まあ、言えない話もあるよと。
まあ、ボードゲームってテレビで映すには、なかなか難しいところがあって、
うん、まあ、そういう話は確かにありますよね。
ありますよね。
伝
わらない、面白いんだけど、結構、って渋く考えてるところがつまんなく見えちゃう。だからやってるプレイヤーたちは、すごく楽しんでる。
戦略的に頭脳で考えてたり、心理戦で相手を読み合うっていう部分が、絵的には多分楽しくないんですよね。
そうですね。
だからそこ盛り上がるような演出だったりするのは必要だなっていうのは確かに。最近聞いた感じであるんで、
そういうところはまあある程度割り切ったところがあるかなっていうのは。
でも今回そのテレビ制作に関わったわけじゃないですか、ある意味、どうでした、その感想というか、気持ちというか、
まあ一つやりたい案が実現できたので、それに関しては伝わったな、はい、手応えはあったんですよ。
まあもう身内びいきかもしれないですけど、金井さんと川崎さんはこうボタンをずっと押してる、あのなんか、謎のざま、
謎のざま。謎の
ざま。ざま、ざまです。あれはざまを見せるためにやった
んだ。まあまあまあ、あの、わかんない。一般の人が見たらどうかわかんないけど、うん、俺は面白かった。
あの、あれは結構ね、あとで、まあ恒例のエゴサージしたんですけど、あれ結構受けてましたし、あの、これはやりたいと。やりたいと思わせたら勝ちだ。
うんうん、
ね、あの、現場が
湧いたら。やりたいよね。2000なんて答え
た。今年は何年で
?2016 か、
ええ。
あれやりたくないね。あそこまでやりたくない。
もう一桁言ってほしかった。
あれ40分、50分かかってましたでしょ、あの、あれ。
2015
か。
答える問題だけで40分かかりました。
そうだよね。あれはやだよ。
トータルで2時間かかってます
から。まあでも、今後もだから、その、ゲームデザイナーが、うん、 その構成作家じゃないんですけど、うん、テレビに企画としてね、うん、提案できるような土壌ができる可能性があるわけじゃん。
う
ん、
そうですね。
まあ実際ゲーム、プスマのゲームって、うん、ね、あれはボードゲームに近いことやったりとかするわけじゃん。例えばプスマじゃなくても、うん、いろんなああいうバラエティのゲームって結構あるじゃん。
う
ん、
プスマなんてもう大昔から脱出ゲーム
やってるね。やってるやってる。
今回で言うと、結構ツイッターの反応で、ボードゲームじゃなかったねっていう反応が多かったんですけど、確かにボードやカードとかは、多分皆さんが思ってるものは多分出ません。
うん、
ボードゲームデザイナーが構成作家に関わっても。ただ、そのおっしゃるようにプスマみたいなものとか、あの野鳥の会みたいな、多分テレビならではの、
だから
もの、ジレンマ。ちょっと前もジレンマがこっそりあるのと思うので、
そういう形で落とし込むみたいな、テレビの方に落とし込めるっていう力があれば、そのボードゲームとかやってる人たちが、うん、デザイナーがそういうところに、まあ、企画を提案して形になる可能性は結構あるのかなっていうのは、逆に個人の
力ではできないことができる可能性がある、ね、例えば判定役がいるとかっていう、まあ、カメラがたくさんあるとか、センサーがあるとか、
あと場所もね、このテーブルだけじゃない場所を使えたりもする
かも、うん、会議室がいくつもあってとかっていうのがあるんで、ボードにとらわれないっていう、楽しいのはゲームでしょっていうところに立ち返れるかなっていうところでは、うん、うん、いいかなと思ってます。
本当それが今年のね頭からそういうことがあったので、うん、まあ、まだまだ始まったばかりですけど、まあ2月もうすぐ終わっちゃうんですけど、でも今後いろんなことがあるかもなっていう期待感は個人的には思ったので、
そうですね。
いやまあ。楽しかったです本当に、
ね、また、まあ、何かやれたらいいなと思ってます、
ね、ぜひ何かあれば私たちもお手伝いをしますので、
う
ん、
まあ、とりあえず一回やってみないと分かんないところもあると思うんでやってねという形でちょっと、まあ、
そっか、その前のブームとしてはやっぱ人狼が最初にあったじゃないですか、人狼っていうのがあって、でボードゲームがメディアに出るようになって、うん、今ここに至ってるんで、まあ、流れとしてももうそういう形が作られてきてはいるんじゃないかなと、うん、
ですね、
思うので、あとはまあそれがちゃんと受ければいいなっていう、うん、感じかな。
ですね。
視聴者に伝わるようなものがちゃんとできて、うん、どんどん広がっていけばいいんじゃないかなって。俺が喋ると真面目な話でつまんねえなみたいな顔すんじゃねえよ。傘は。なんで俺が真面目な、真面目に、ちゃんとまとめようと、ね。今このチャプターをまとめようとしてるのに、はい、なんでこの人つまんないこと言ってんだみたいな顔すんなよ。いやもうだってさ、何？
だって
面白い分全部カットだよ。
そうなんですよ。面白いこと言ってるのにそれはカットなんですよね。
だって出せないじゃん。
どこ出せないかな。
出せないでしょ。まあ、俺のクリスマスエピソードぐらいいけるけど。
潰されますよメディアに。
いや全然怒ってないし。
いやいや、他のところ
は。他のところなんかあるんですか？
いや、じゃあ、つまりさ、全部流したらまずいじゃないですか。
ああ、おそらく。でも、聞いてないからな。
絶対。
というね、でも、いろんな経験で出た変なものの話でしたと。
あ、でも、そうか、ゲームを作るときどっから発想するかの話って、あれで落ちた
ん
です
よ。あれ
ど
う
なんだっけ？何の話？
あれ？
発想する話は、したっけ？
してないくないですか？
あれは、経験の話で終わっちゃったっけ？
そうですよ。
その話、改めてしましょうか。
大脱線。
ちょっとじゃあ。
ゲームを作るときどっから発想するか。
作り方、行きましょう。
お。
だけ、こそだけメモってあったけど、なんか、あれ
した、戻ってこれた。やった。
カサさん、すいません。うちは、フリートークが基本なんで、脱線しか。他の、ポッドキャストさんとかは多分、ちゃんと打ち合わせしたりしてると思うんですよ。質問準備したりとか。僕はしてないんですよ。なので、脱線してるんで、また戻りましょう。
フリートークってことで、逆に言うと僕も喋ってこと喋るってことで。
ありがたいです。
ゲームを作るときどっから発想するかっていうことは書いてあって喋りたいから多分ここ書いたんでしょうね。
じゃあ、ちょっと川崎さんの主張ですね。
最近、もう昔はそのシステム派ですよみたいなことをよく言ったんですよね。
はいはいはい。まあそうですね。
テーマからじゃなくてシステムから作ってるんですよみたいなことを言ってて、
そういうの。
それのたくさんやってるうちに、たくさん作って、2、30個作ってくると、うん、システムの引き出しが、まあ、ちょっと天狗、ここから言う発言には多少の天狗要素が含まれますので、
はい、
ご了承くださいっていうことを最初に言って、後から、もう、こちょこちょ付け出しませんけど、
はい、
たくさん作りすぎて、引き出しがめちゃめちゃありすぎて、はい、割とどんなテーマ来ても返せるようになったんですよ。
ほうほうほう。あ、なるほどね。
そう、だから結構ね、僕今テーマから来て、このテーマで作ってって言われたら、割と返せる。 だから美術館のパズル作って
る人がいても、何か与えられたらそこに合わせた引き出しを持ってくればいいわけですよね。
そうそうそうそう。なんでそういう、例えばこのアニメで作ってって言われたら、OK、作ってみましょうっていう感じでいける感じなんで、誰か仕事くださいとかっていう感じなんですけど、まあそんな感じで、まあ今は。
プロだな。その考え方は。
まあ結構ね、その、なんていうかな。出版社とかとやってる仕事って、本業でやってる仕事でもゲーム作ったりしてるので、うんうん、それは本当に頭が良くなるゲームを作ってくださいとか、うん、そういう投げ方されてる、うんうん、もっと漠然と投げられたりするんですけど、はいはい、それで作ったりしてる、本当に仕事として納期があって、うんはい、原価計算をして、
原価計算までするんだ。
実際中国に臨んで、とかって、本当に1から、0から100までやってるので、
はい、
実はそこはかなりプロですよっていう、うん、いうところは、なんていうかな、そこら辺の同人デザイナーには言いたい。
ははは
あるんですけど、
はいはい、
もちろんね、あのトレーディングカードゲームとかを作られているワンドローさんたち、
まあ、僕たちとかそのどっちかというとテーマありきでやっぱり作品を作ることが多いっちゃ多いので、ね、その企業さんの、まあ、メディア IP っていうキャラクターがそれぞれあるので、ね、そこに合わせたシステムだったりをどう落とし込むかっていう考え方なんで、逆にシステムから考えようってあんま少ないっちゃ少ないよね。
うん、うん、そうなんですよね。
なるほど。システムから作る派を続けていった結果、もはや引き出しがいくらでもあるので、テーマからでも余裕で出せと。
やれるようになったって感じです
か。逆に、そう、最近はテーマからの方が、ちょっと楽しい。作り
やすい。楽しいですね。はいはい。
で、最近、さらにちょっと突き詰めすぎると、ちょっとなんか一旦こう、突き詰めすぎた時期があって、システム、もう一回またシステムに戻ってしまって、システムさえ楽しければ、あ、システムさえうまくできてれば、はい、楽しくなくてもいいかもしれないっていう。
おゲームデザイナーパンクですね。
そう。楽しさってのは結局人が決めるので、システムさえうまく運用できて、はい、これまでない価値が生み出せていれば、うん、面白いかどうかもう、あれじゃないか、うん、運じゃないかって、
うん、
その時の時代とかによるんじゃないかっていう、
うん、
っていう、こう、なんか、こう、無我の境地みたいな。
ちょっと、そうですね、行き過ぎましたね。
ちょっと今ちょっとここブレーキかけて、はいはいはい、あの、面白い要素を、
はいはいはい。芸術家の方ですよね、それ
なんか。そうなんですね。だからその、イデアとかなんとか、その、そっちというか、芸術すぎちゃってる方に行きかけた、ほぼ行きかけたのがあったんですけど、うんうんうんうん、ちょっとそれは極端な話なんですけど、ただまあ、全方向のベクトルを持ってるとなんか面白いかなっていう、時期によってちょっと触れたりすると、面白いかなっていう。
うん、あ、自分がいろんなね、手数があるんだけど、そうそうそう、この潮流があるんであればこっち側をパーセンテージ増やせばいいみたいな。
今はじゃあこっちのテーマテーマテーマしよう。今はシステムシステム。
ていうか無敵じゃねえかって話だよね、なんか。だから
これだ
け聞いてるね。あの、今これ聞いてる、まあボードゲームを作ろうと思ってる、まあデザイナーさんとかも参考にあんまなんないかもしれないね、なんか。
それはそうです。
これね、
物が違うよね。
いや、まずこれだけ作ってからな。来いって話じゃないですか。
今ね、
川崎さんのやり方を真似したいんだったら、ここの
冒頭で言った。
何本ある
?30本以上ある。
30本以上ありますよね。
まあ多分これ記憶にないものを含めて、うん、あとこれ、そうですね、ちょっとしたバリエーション違いとかもあるん
で。あ、はいはい、そうですね。
まあ、30個ぐらいあって、
そうそうそう。
でも30個作れば、絶対それぐらいにはなる。逆に言うと、30個作れば。
30個作れって言われ
て、ね。うん、でも、意外と作れるんですよね。コツコツやれば。だ年に1個作れば。
うん。
そうですね。年に1個。
1個じゃねえと、そう、作れる。意外と。
でも多分、川崎さんもよく言ってるけど、そう、1個作ると、その1つのゲームが分解すると2、3個のゲームが組み合わさったゲームになるから、実はシステムとしては2、3個のゲームが作れるようなものがあったりするじゃないですか。だから1個ちゃんとゲームを作ると、本当にそういう経験値が溜まるみたいな。
そうなんですね。
うん、
なんかこう、資産みたいな感じ。で、5個作ると、おまけで1個ついてくるみたいな
感じ。あ、使えなかった案が次のゲームのシステムになったりするみたいな。そ
うそうで、福利増えてくんで。
はい。
意外と、30個、気がつくと30個になるっていう。あ、そうか、5年前にダメだったやつ、意外といけるんじゃないか、これ。あ、そうか。ガチガチにしてたけど。
でもそれはあるよね。ね、昔取っといた案が、改めて経験値を貯めた段階で見ると、逆に面白かったりとか、これを自分の今の力でまた新しくすると面白くなるとか結構あったりするんで。
ね、ですよね。あの時は袋工事に入ってたけど、こういうふうに、今テクニックがあるから直せるっていう、っていうのがあるので、ということを言いたかった。ね、結局いつもなんか言いたいことは自分語りだっていう
ことになっちゃうんですけど。それでいいですよね。
まあ、そういう番組。
そういう番組で。
でもやっぱりコスプレの話もそうなんですけどね、自分が好きなんですよね、なんかね。
あ、ミー、セルフ。
そう、自分好きでやってるんで、はいはいはいはい、 だから、いや、最近なんだかんだでね、ゲーム作り悩んでましたけど、やっぱ自分の好きなもの出そうと。
うんうんうん、いや、自分の好きってやっぱいいっすよ。
落とし込みますけどね。
自分好きね。
ね。
自分嫌いな人っているんですかね。
お前、俺を見て言うんじゃねえよ。
ええなんでです
か？そんな好きじゃないって言いたいじゃん、俺。ねえ。でも、そういうところも、川崎さんらしいなというか、自分が好きだっていうのはいいことなんじゃないかな。僕は違うけど。いや、僕、川崎は否定したんじゃないよ。僕は自分のことが好きじゃないってだけだよ。
あ、そうですか。
そりゃそうだよ。うん、まあまあ、そんなもんですよね。好きになってほしいな、みんなにとは思うけど。
そうですか？
いや、俺の話はいいんだけど。まあ、あとはなんか、じゃあゲーム、でも、ガーッと作ってるわけじゃないですか。まあこれは、紐解くと10年近く、うん、もっとか。
あ、でも2003年からだから。
十数年。
経
ってる。歩みなわけじゃないですか。やっぱり、ね、そんだけやんなきゃダメなのってなっちゃうよね。こんだけ作るっていうのが難しいよね。
あ、でもまあ、うん。そうなんですかね。もっと、まあ、短期間でわーって行く人もいるでしょうし、なんていうかそう、集中してたくさんできる時期が、なんでしょうね、
あ、時期があるんですか。そのやっぱり今年あんまうまくいかなかったなみたいな時期もありました。うん、
1個に集中した時もあればたくさん出る時もやっぱありますね。波はね、ボジョレ・ヌーボーみたいにこう
50年であんまり分からないですけど、なんかこう豊作の年があったりするんですね。
ありますね、そういうのが。あ、まあ、集中、うん、気候とかによって結構気候とかに体調とかにもよるので
その一緒、ね、豊作は何ですかって今聞こうと思ったんですけど、気候と体調ですね。
豊作はね、あ、でもうん、そうですね。あ、でも、なんかでも、うん、苦労して、そのさっき言った分解とか合成とかって言いましたけど、アイデアが分解して、
はいはい、
昔考えたものと合体したりとかっていう、そういうのが、今、1年に1回のゲームマーケットに集結した年っていうのが、やっぱあったんですよね。うん、
はいはいはいはい。
なんだっけ、トバック、自我は、ノーラックポーカーって、
はいはい、
あ、ないわ、リストに。
ありますよ。
これ多分最後の、対等感かな、ゲームマーケットが前の会場だった頃。
はい。その前か。
そう。と、ローマの死生観っていう。
死生観。
これとこれ同時に出したんですけど。あ、マジですか。
そうですね。
これ時はちょっとね、ビビりましたね。
全部、僕も
作ったものも。
探して持ってきたんですけど。
あ、大丈夫です。ノーラック効果。これは、ローマの死生観がここにあるので、はい、同じサイズなんで。これ、作るのが、もう、作る方もかなり頑張ったんで。
シルク印刷とか。
そう。ノーラックポーカーっていうのは、うん、グリーンの、キルト地というか、
フェルト地の、
T シャツプリントの印刷で、
何色
プリントごっこな ?3 色。白、黒、赤って3回インクを貼り替えて、
工場だからね。
工場
だから、ね、工場。基本的に。
で、乾くまでこう、洗濯バサミで、天井中にこう、紐を張り巡らせて、洗濯バサミでこう、バーってなってるんで。
そのやっぱ、なんか、それって、ゲーム作り、まあ、システムを考えたりすることとは違う作業じゃないですか。
あ、そうなんですよ。
創作も好きですね。
そうそう、こういうのが好きなんです
ね。そっちも好きになっちゃったんですよね。あ、でも元々好きだったかもしれない。なんだかんだ。
そういうのやってる時って、なんか頭を休めてる時間だったりするんですか？
そうですね。別のことやってるんで、休んでますね。で、一個一個物ができていく楽しさがあって。ただ、一回限りなんで、それ。
一
回限り。100個つく、頑張って今回作るぞ。
はいはい。
作りました。
作った。
もう一回やれって言われたら、いや、もうあの作業はもうコリゴリだよ。
やりたくない。リリリリ。
お互いしようじゃない。
でも、そういうその、なんか、方策があるっていうのはやっぱり、
そうですね。
なんだろうな、蓄積も含めてってことですよね。
そうですね。
過去の蓄積だったりするものが、また、副産物として生まれてきた合致して。
合致した。これはもう合致したら完全に運ですね。だからもうなんか、なんていうことな。ある程度積んだ後は、爆発するとか、なんとかって話はもう、運でしかないな、みたいな。
まあ、それはそうかもしれないですね、ね、確かに。
ある程度の後は。
うまく組み合った時に本当にすごい爆発する可能性があるみたいな。
そうですよね。
もあるので。いや、ちょっとだからね、一朝一夕じゃ、こういう、ゲームがいっぱい作れるっていうのは、できないんじゃない、できないですよね、もちろん。
できないです。
うん。
もう、作ったっていうより出来上がったっていう感覚なんですかね。ずっとやってたら、ある時一気にバッと出ることもある
し。そうですよね。だ作り上げたってものもあるし、うん、あ、できてたってものもあって。うんうん、
なるほどね。
結構最近、なんでしょうね。こう、技術 で作ったものと、うん、なんかもう感性で出来上がったものってあるなっていうの
は。感性って例えばどれなんですか。
例えば疑心暗鬼の塔とかは、
なるほど、
本当に
もうそれひらめきな感じですかね。
あの柱が6本あって、
はいはいはい、
事務用の赤とか白とかのシールがあったので、うん、暇だったので貼ってみたら、
あ、貼ってみた、
全通り全見え方とパターンを貼ってみたら、
はいはい、自分から目に見えるのと相手から見えるので違うと、
そう、6パターンはいいなっていう、6パターンってちょうど把握しやすいし、これはいいなっていう感じで、でこれをこう2人の間に置いて、単純に1個ずつ取ってって、
だから対戦相手と自分の情報量が違うんですもんね。
そうですね。というのはいいなっていうところで、
もうそこはちょっとも
う
アイデアでパッと生まれた感性で生まれた感じなんですね。
ものがこれで決まって、でごちゃごちゃあったんですけど、これ実はワンドローさん
に僕が多分
かなり寄与してお助けいただいたんですけど、
いやテストプレイした時に、うん、なんか結構ややこしい点数計算だったから、うん、
これをね
減らしてって、ね、減らしてって言った
これ一個ずつ取るぐらいでいいんじゃないですか。
ワンドローのくせに、ワンドローごちゃごちゃしてるくせに、
うん、人のゲームは減らせ
っていうね。
でもそれでね、あの大化け、お化けっていうか、なんか、ね、すごく固まったっていう。
そう言ってるわけ嬉しいですね。まあ、うん、いやでも、僕もそう思ったけど。
いや、クレジットで入れるべきじゃなか
った。いやいや、そんなことしなくていい。あの当時がちょっとね、遊んだりはしてたので。そうそうそ
う。多分ここでやったんですよ。
え、
ここでやった時に。
やった？
やった。
やってました。あ、やってた。ここでやった時に、
あの、あ、思い出した、
言ってもらったコメントがきっかけで、あ、わかった。このなんか作った特権カードとかは、競りとかはやめましょうって。全部捨てて、さすがに一個ずつ、一人一本ずつ順番取っていくんではなくなって、まあ、仮に取る。で、二個置かれたら、
うん、そうですね。
決定みたいな感じに。
シンプルにしたら分かりやすくなって。
分かりやすくなってっていう。
もういいなと思ったんで。
という感じになったんで、で、ここなんで、ここでその話をするのはすごく。
あ、ありがとうございます。俺もちょっと忘れてた。
忘れてた。忘れてたんですか。
いい話ですね。
いい話です
ね。いい話ですよ。いい話しさんです、これはもう。
あ、今言おうと、今言おうと思った。
永久版、永久版。
いい話しさんって今言おうと思ったのに。悔しい。
あれ作るの大変じゃないですか。
最初は、一番最初は大変だったんですよね。で、少しずつ楽にしてたんですけど。
なんかコンポーネントの接着の仕方とかですか？
そう、あれ、こう L 字型の木のパーツで、ここに置いてねっていうのを、あれなんです
か、ガイドがあります、
ね。そう、ガイド、うんうん。6本の塔なんですけど、2本でやるなんで、12本の L 字型をくっつける人があって、はいはいはい、あれ全部ボンドでくっつけてたんで。あれを100個するんですよ。
あとブロックも、だから組み合わせじゃないですか。
そう、あれがね。
間違えたら、もうおじゃん。
おじゃん。あ、そうそう、あれがね。
おじゃん報告聞きました。どうでした？
おじゃん報告はね、あれは、あ、何人か来ましたけど、個別に送りさせていただいて。
あったんですね。
間違えますよ、あれは。100セット。
あれはね、単純、間違えたっていうかね、貼り間違え、うん、それで剥がすときに、ビリッてやっちゃったとか、
ああ、そういう。
手先が器用かどうかっていう。というところ。あと、なんだっけな。そう。まあ、そんな感じで、ちょっとまあ、だんだん、こう、省力化していったんですけど、うん、まあ、次も、なんていうかな、あと2段階ぐらい省力化をして、また出したらと思う、
ね。大量生産。
そうですね。
いや、でもすげえいい話ばっかり。
あれパーツは、池袋のハンズで買
ってた。あれはね、どこで売ってるかは絶対に教えません。知ってる人は知ってるんですけど。
池袋のハンズの。
あ、池袋のハンズ売ってませんよ。あ、L 字パーツ。
木工コーナーとか行くと。
あ、あれ、L 字パーツはあります、あります。
川崎さん買ってそうだなっていう。
あれはそう、あれはそう、あれはそう。
いっぱいある
し。あれいつも買ってる。そう、黒いブロックは、あれは秘密。あ、
ブロックはわからない。
あれは、絶対秘密。
秘密の話は今しても。
あの裏、
土台のやつとか、そうそう木のやつ。
土台、今はね、あの、L 字くっつけ方式やめて、うん、四角い穴をレーザーカットで。
逆に。あ、いいな。
そう、四角い。
レーザーカットあるんですか？
あれはね、あの、中国に発注して、
すげえ。
作ってもらったんですけど、こう、6個空いてる。
あれ、いいですね、
ポンっているだけ
で。それはいいですね。
そう、これでかなりなったんで、はい、あとは、あの、黄色と黒のシール、
はい、
黄色と黒と点数のシールを、なるべくこう、分厚いやつで、しかもなんか、貼るときに、貼りやすくて、ちぎれたりして、ここの角がめくれてるから、2点だとかバレないような、いい感じのシールが、発注できるシール工場を探す、ができれば多分、大量生産できる。